週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。今週の週刊日経トレンディはスペシャルゲストをお迎えしてね、スマートフォン、そして電子書籍の最新トレンドをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はとことん比較、スマートフォン&電子書籍と題して、戦国時代に突入しているこの2つのマーケットの最新トレンドについてお届けします。そこで今回はね、実は日経トレンディ編集部から今回取材を担当した記者をスタジオに招いております。そして話をしていきたいと思います。まずは、スマートフォンの、ね、特集をまとめた佐々木副編集長です。よろしくお願いします。
日経トレンディ編集部の佐々木敦史です。よろしくお願いします。
さて佐々木さん、スマートフォンといえば依然として iPhone4 の快進撃が続いているようですよね。
そうですね、主要携帯キャリアの中ではソフトバンクが純増で5ヶ月連続でトップになっています。
はい、
その原動力となったのが、やはり iPhone4 の人気なんです。
で
こうした追い風を受けて、携帯市場全体におけるスマートフォンの割合はすでに2割を超えるまでに成長しました。
あと携帯からねスマートフォンへ移行している人もね増えてますよね。
そうですね、
SP モード
っ
ていうね、はい、その NTT ドコモの新サービスありますよね。はい、そういったほとんどのスマートフォンで携帯メールが使用できるようになってますよね。
そうですね。でそれに加えて秋以降に発売される各社のスマートフォンでは、ワンセグチューナーだったり、フェリカ、そういうものを搭載した機種がいくつか登場してきているので、携帯からスマートフォンへストレスなく移行できる環境というのが整ってきています。
こういうのを待ってたという人もね多いんじゃないですかね。
そうですね。
これまでスマートフォンの移行をためらう理由となってたのがメールアドレスや機能の問題っていうのがあったわけじゃないですか。それが、徐々に解決されていくということなんですよね。
そうですね。
そうなると、いよいよ秋冬モデルからアンドロイド端末っていうのも楽しみになってきますよね。
そうですね。これまで の, そのスマートフォンユーザーというのは、その例えばビジネスマンや一部のデジモノ好きの人がほとんどでしたが、本格的な普及期に入って、ユーザーの裾野というのは今後大きく広がると思われるんですね。で端末の動向を観察すると、NTT ドコモから登場する Galaxy S のような、iPhone を徹底的に研究したいわゆる iPhone 対抗馬というものの他に、2つの新しいトレンドが見えてくるんですね。で1つ目のトレンドは、大型高機能モデルですね。例えばそのデルが海外で発売したデルストリークは、5インチという iPhone よりも大きめの画面サイズを採用している、
そうですね。で
iPad よりは小さいんですが、電子書籍やナビゲーション、で動画視聴などには最適なサイズと言えます。もう一つのトレンドが小型低価格モデルですね。で国内市場で売れている Xperia ですが、その小型版でもある Xperia X10 mini は海外市場で人気なんです。で機能の多さで言えば Xperia や iPhone4 にはもちろん及びませんが、コンパクトなサイズと価格の安さが大きな魅力と言えますね。
これがすごいちっちゃいんですよね。
小さい。でこうしたその新しいトレンドを背景にですね、日本国内の各キャリアのスマートフォン戦略というのは三者三様でそれぞれに違ってくるんです。で最も多くのスマートフォンを市場に投入すると言われているのは NTT ドコモなんですね。
はい、ドコモですね。
でドコモが事前に予告した通り7機種のスマートフォンを発売します。海外端末など、スマートフォンの選択肢が最も多いキャリアになると思いますね。
そうですね。これはずっと前から言われててね、話題だったんですよね。
で一方ソフトバンクもですね、新しくなったデザイアの他に海外端末をいくつか投入するようです。
はいはいはいはい。
で最新の Android OS を搭載したスマートフォンが気になるんだったら、最も注目しておきたいキャリアですね。国産 Android で攻めるのが au です。
はい、いよいよ au がねスマートフォンに力を入れてくるっていうわけですね。
そうですね。でその新しい i シリーズにはワンセグやフェリカなどが搭載されます。で日本の携帯では定番となっているこうした機能を採用しているというのがやっぱり一番の魅力だと思います。
なるほどね。これ最新トレンドを抑えた海外メーカーが日本をね攻めまくるのか、それとも日本のユーザーニーズを的確に抑えた国産アンドロイドね、そっちの端末の方が勝つのか、非常に注目したいところですよね。
そうですね。
でこういったね新しい端末のトレンドを調べるために、実は編集部ではね海外の最新スマートフォンというのを独自に入手して、その使い勝手を検証したんですよね。
そうですね。
はい、
で、まあ、今回手に入れたスマートフォンの中で最も注目したいのはやっぱり Galaxy S ですね、
うん、そうですね。なんといってもまあこの端末はね、大注目ですよね。
まずその一目見て驚くのが画面の美しさですね、
うん、はいはいはい、
で従来よりも明るくなったスーパー有機 EL を採用したディスプレイは本当に綺麗で驚きました、
うん、
500万画素の CMOS を搭載していて、はい、笑顔を検出してシャッターを切れるほかに、うん、ハイビジョンの動画撮影も可能など、実際の使い勝手や機能はやっぱり iPhone を徹底的に研究しているなと思わせるものでした。
そうですよね、うん、まあ、見た目はね本当にねiPhone みたいなもんなんですよ ね、
そうですね、
似たようなものばっかり出てますよね
確かに、
はい、
でもまあ完成度の高さで言えば Android で一番と言えるのかなと。
一番ですか、
思いました
今のところ、
はい、今のところ、はい、そうですね、
はいはい、次は
でもう一つの新しいトレンドの小型低価格モデルの代表格というのは、うんうん、Xperia X10 mini ですね、
はいはい、
やっぱりそのコンパクトさにものすごく驚きました、
うん、
確かにまあ小さいので機能はすごく絞り込まれてるんですが、うん、操作感は非常に軽快で、
うん、
タッチパネルも搭載していて、うん、カメラも500万画素もう十分実用的なんですね、
うん、でもあんなちっちゃいとこでねこう見えるのかって、ね、そういうふうに思っちゃいますけどね。
そうですね、まあ、その画面は 2.55 インチと、まあ、非常に小さいんですが、うん、まあ、割り切って使うのであれば十分満足できるスマートフォンと言えます、
はいはい、これ実際にね持ってみるとね本当にその大きさってね、驚きますよ ね、
そうですね、
手のひらにすっぽり収まってしまうぐらいの、うん、まあ、比較すると名刺サイズよりちょっとちっちゃいぐらいでしょうかね、
はい、そうですね、そのくらいのサイズですね、
はい、じゃあ3つ目は、
大画面高機能モデルとしては、うん、デルストリークを検証しました、
はい、
でこの端末の魅力はやはり iPhone や Galaxy S よりも大きな5インチの液晶画面です、
うん、
でブラウザーや画像、あとビデオや地図など、うん、とにかく見やすいのが特徴ですね、
はい、
で別売のクレードルを使えば HDMI 経由でテレビにビデオや音楽を出力できるというのも魅力ですね、
うん、なるほどね。その海外ではね本当にいろんな個性を打ち出したモデルというのが増えてきてるっていうことですよね、はい、まあ、これはこの日本でのね秋冬モデルっていうのも楽しみですよね、はい、ただね今スマートフォンを買いたいという人はね、店頭に並んでいる各社のモデルっていうのも気になるところですよね。
はい、そうですね、
はい、
でもちろん、まあ、今のメインモデルもしっかりと検証しました、
うん、
で iPhone や Xperia、うんうん、デザイアやリンクス、IS01 といった端末ですね、
うん、
でこれらを標準アプリやデジカメ、うん、ビデオ、その他エンタメ機能などで比較しました、
はい、お得意のとこです。
そうですね、
はい、
でスマートフォンはインストールするアプリで使い勝手が大きく変わるんですよ、
うん、
でそのアプリの数の多さではやはり iPhone が圧倒的と言えます。
そうです ね、 ね、
ただブラウザの機能で見るとフラッシュに対応しているデザイアの方がやっぱり有利と言えますね、
うんうんうんうん、
でもパソコンで見るのとほぼ変わらないデザインなので、
うん、
まあ、それはやっぱり一番の魅力なのかなと思いました、
はい、
ツイッターの流行などでスマートフォンのカメラ機能も重視されるようになってきました、
はいはいはい、
そういう面で言えば、うん、810万画素の CMOS を搭載した Xperia が最も有利と言えます、
はい、
一方その iPhone 4は、うん、ハイビジョン動画を撮影できるのがやっぱり魅力なんですけど、
うん、
まあ、今後登場する Galaxy S も実はハイビジョン動画の撮影が可能なので、
はいはい、
まあ、iPhone 4の魅力はちょっと一つなくなってくるのかなという感じもしますね。
なるほどね、
はい、で一方そのエンタメ機能で見るとやはり iTunes を中心とした音楽配信サービスやパソコンとの連携機能というのでは、うん、iPhone に軍配が上がりますね、
うん、
でこの部分では Android 勢というのはまだちょっと勝てない部分ですかね、
まあ、どうしてもねそうこうね見てしまうとそういうふうにならざるを得ないんですよ ね、
そうですね。で総合的に見ると最も使いやすいのはやっぱり現時点では iPhone 4となりますね。
なるほど、
ただ今後 Galaxy S やフェリカ搭載スマートフォンなども登場するので、
はい、
まあ、今後はまあ楽しみと言えますね。
そうですね、この本当にいろんな端末が出てくるっていうのが、はい、この年末からまあ来年にかけてっていうことになってきますからね、ただねこれ iPhone 使いたいけれどキャリアは変えたくないっていうユーザーがね多いっていうのも事実ですよね。
そうですね。
で、まあ、気になるところが SIM ロック解除の動きなんですよね、
はい、
携帯の機能を利用するには SIM カードというのが欠かせないんですけれども、はい、今のところ各キャリアが SIM ロックでユーザーと端末を、まあ、囲い込んでいるということですよね、総務省は6月に SIM ロックに関するガイドラインというのを発表して来年度以降に発売する端末で SIM ロックを解除していく く方針を示しましたよね。このあたりの動きっていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、今そのお話しされた通り SIM ロックというのはキャリアにとってはユーザーを囲い込めるという部分で、ユーザーにとっては端末を安く入手できるっていうメリットが両者にあるんですが、まあ、やっぱり気に入った端末を好きなキャリアで使いたいっていう人もいますよね。で、まあ、総務省からガイドラインが発表されたんですが、まあ、主要キャリアの反応というのはそれぞれ違ってきました。ガイドラインに賛成なのは NTT ドコモなんですね。例えば SIM フリーになればソフトバンクの改正に不満を感じている iPhone4 ユーザーを NTT ドコモに呼び込めるっていった狙いがあると言われているんですね。一方ソフトバンクは逆にその iPhone ユーザーの流出を恐れて、ガイドラインにはやはり反対のようです。で au に至っては、まあ、ひとまず様子見といった感じですね。
現状ではね本当にね三者三様の対応みたいな感じですよね。
で、まあ、今後 SIM フリーが進むとどうなるかという部分なんですが、あくまでも予測の範囲なんですが、まず端末の価格が上がると見られています、やはり SIM フリーになるとキャリアによる囲い込みの力が弱くなってしまって、端末の割引というのは期待できなくなりますね、一方通信サービスの方なんですが、例えばその i モードサービスなどはスマートフォンではもともとは使えないものなので、そういった部分では影響はほとんどないと思われています、それとまあ今スマートフォンを使っているその端末自体の SIM ロックというのは、じゃあ解除できるのかという部分なんですが、それはおそらく公式には解除できるようにはならないと我々では見ています、
まあ、今話題になっているのがね iPhone4 をどこの回線でね、使うっていうやり方ですよね、
そうですね、日本通信からですね、SIM フリーの iPhone4 に向けて出たその SIM カードというのがあるんですが、こちらもちょっとテストをしてみました、で実際に、まあ、日本通信のカードを入れた SIM フリーの iPhone4 と、普通のソフトバンクの iPhone4 のスピードを比べたんですが、まあ、確かに日本通信の方がドコモの回線を実は使っているためか安定していたんですが、トータルコスト、例えばですね、月額料金が6260円かかるとか、とそもそも SIM フリー版の iPhone というのがなかなか入手しづらい。
そうなんですよね。
そうですね。で例えばその並行輸入などで買った場合というのは8万円ぐらいすること
なんですよね。ですよね、
こうしたものがちょっとネックとなっているかなというのも思いました、
ということでここまではスマートフォンの最新トレンドについて佐々木副編集長に話を聞きました、まあ、ちょっと時間の関係でね、ご紹介できなかったこといろいろあるんですよね。
発売中の日経トレンディ11月号には、各スマートフォンの通信速度の比較とか、あと各社の料金プランの比較、と2台持ちに役立つ携帯カタログなども掲載しています、ぜひご覧ください。
そうですよね、多方面から攻めて深掘りしていろんなことを比較してますんでね、面白いですよね。
そうですね、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊日経トレンディ、さて後半は電子書籍についてです、ここからは、まあ、電子書籍の、取材に当たった新井記者に話を聞きます。よろしくお願いします。
日経トレンディ編集部の新井優です。よろしくお願いします、
さて電子書籍を語るならば、タブレット端末の、代名詞ともなっている iPad ですよね。これについて話さないわけにはいかないんですが、どうも最近売れ行きが伸び悩んでるという噂を聞くんですが、どうなんですか。
5月6月はですね、品不足みたいな形だったんですけども、今東京都内の家電量販店に行くとですね、iPad 緊急入荷って書いてあるのに在庫全部あり、そういう風に書かれているんですね、やっぱり店頭でもちょっと売れ行きが鈍っているらしいです、でシェア販売台数のシェアを見てもですね、パソコン市場の中で6月は 10% ぐらいを占めていたんですけども、8月は 6% ぐらいというふうになっていて、やっぱりちょっと勢いが落ちているという感じです。理由としてですね、2つぐらいあるのかなと思ってます、まず iPad の競合する製品がないので、やっぱり消費者としてはこう選びにくいというところがありますよね、あと iPad は電子書籍を読める端末としてですね、テレビとかでも大きく取り上げられたと思うんですけども、まあ、あんまり電子書籍のサービス自体がそこまで、iPad 向けにないということで、もう一つこう盛り上がりに欠けるのかなという印象があります。
コンテンツが、まだ少ないってことなんですよね。
そうですね、アメリカに比べるとやっぱり少ないかなという印象です、
ただねこの iPad を企業でね、要するにビジネスで使うっていう動きも出てきたじゃないですか。
実はですね、聞いた話なんですけども、神田のですね、キャバクラではですね、こう iPad を使ってですね、 みんな呼び込みをやるということをやってるらしいんですね。
どういうことですか。
女性をこう iPad で見せてですね、お客を呼び込むというそういう話があるという。
それはビジネスなんですかね。
逆に製薬会社の営業マンとかもこうプレゼンツールとして iPad を使ってたり、銀行の店頭でもですね iPad を使うという動きが出てきたりする
んですね。そうですよね、最近本当増えてますよね、はい、なんかもうプレゼンですって言うと必ずヒュッと営業マンが取り出すっていうのを私も何度もね、経験しましたよ。
外回りの人からするとパソコンは結構やっぱり重いらしくてですね、あとキーボードはそんな使わないらしいんですよ。そうすると見せやすくて軽い iPad の方がいいということで、企業内でも人気になっているということですね。で、まあ、日本メーカーはもともと企業内のこういう需要に強かったんですけども、iPad が予想外にこう進出してきているので、これはやばいなということでちょっと危機感を持っているんですね。
なるほど。
で、自分たちもタブレット端末を作って対抗しようじゃないかと、まあ、その上に載せるのは Android OS を搭載して iPad に対抗しようというところで、いろいろライバルが出現しているという感じです、
非常に面白くなってきましたよね。
で、電子書籍についてもですね、日本勢がですね、まあ、iPad に対抗してですね、専用の端末っていうのを作って、出していこうっていう動きが、出てきているというのが今の状況です。じゃあその上に載せるですね、電子書籍の配信サービスっていうのもですね、まあ、ソニーだったり、大日本印刷だったり、ドコモだったり、いろんな企業がですね、そういうサービスを始めようというふうに今乗り出しているというのが状況なんですね。
こういろんな噂がありますからね、動きも水面下でいろいろ進んでるみたいなんですよね、そうなるとね、スマートフォンと同じように電子書籍もいよいよ本格的な普及期に入るということが考えられますよね。
そうですね、
じゃあまずタブレット端末について、いくつかね、最新モデルの実力というのを紹介してもらいましょうかね、今回は試作品や海外モデルをね、元にね、いろいろまあ触ってみてね、検証したんですよね、
年内に発売される電子書籍の端末の中でもですね、まず注目したいのはですね、ソニーが発売する電子書籍端末、リーダーという名前のやつなんですね、海外ではもう売られていたんですけども、日本に初上陸するというちょっと話題の端末です、これ画面が実はカラーじゃなくて白黒なんです ね、ちょっと一見すると iPad より劣ってるんじゃないかというふうに思ってしまうんですけども、字が読みにくい iPad に対してですね、ソニーの方はですね、小説とか読むのにはすごい目が疲れにくくてですね、読みやすいというのが特徴になってます。
これ電子ペーパーっていうことなんですよね。
電子ペーパーっていうことで、電子ペーパー 画面というのが特徴です ね、であとこれ文庫本サイズ本当に小さくてですね、持つと文庫本より軽いような 155g というところでコンパクトで、電車の中でもですね、片手で使いやすいっていうところが一つ特徴なんです、
そうですよね、これカバーつけてやれば本当になんか普通の本を読んでるみたいな、そんな感じですよね、
まあ、普通の本よりも何百冊も入れられてですね、普通の本よりも、いい端末というふうにな感じです、で逆にですね、これに対抗する形になるのはですね、シャープが出したですね、電子書籍端末なんですけども、名前がガラパゴス、
ね、これ話題になってますよね、本当に
ネット上ではですね、自虐的という感じで、もうすごい人気になってるんですけども、まあ、シャープとしてはもうそういう評判を逆手にとってですね、まあ、ガラパゴスでも逆に日本から元気にしていこうみたいな意気込みがあるという端末です、
そうですね、
こちらもですね、ソニーの端末と同じような 5.5型の、サイズなんですけども、こちらカラー画面なんですね、でこちらはですね、新聞とかですね、雑誌を配信する端末として作られているという感じです、
そうですね、
5.5 型のサイズのものは本当に軽くてですね、これも片手で電車の中で読んでもいいサイズです、であとこれ Android OS が載っているんですけども、ウェブブラウザーを搭載しているので、ネットを見るにもいいんじゃないかと、その点では iPad に開口できると、
そういうことですね、さっきのまたからソニーのとはまたね、全然
方向性が違う
ということですよね。でその電子書籍の、専用端末といえば、まあ、Amazon の Kindle ってことなんですが、こっちも8月に新機種が出てますよね、
海外の Amazon から取り寄せて日本でも買えるんですけれども、今回日本語表示に対応したというかですね、 メニュー画面も日本語が読めたりするんですけども、うんうん、やっぱりまだまだちょっと完全ではないなというところで、うんうん、まあ、国内のソニーとかシャープとかの方が、うんうん、日本人が読むにはいいのかなという気がしてます。
なるほどね。他に注目の機種ってありますか？
今言ったのはですね、電子書籍専用の端末だったんですけども、はい、逆に iPad みたいなですね、うん、いろんな用途に使えるタブレット端末っていうのも、年末から年始にかけていっぱい出てきます、うん、まず NEC がですね、うん、ライフタッチというものを11月にデビューします、はいはい、これ7型サイズ、まあ、漫画の単行本ぐらいのサイズなんですけども、うん、iPad よりもやっぱり手頃なサイズ で、うんうん、でまあ、電車の中でも使いやすいと、はい、でタブレット端末向けのですねアプリもですね、うん、準備してですね、うん、発売するというところで、これも一つ注目の機種です。あとギャラクシータブという端末がですね、これまた注目の機種で、
はい、注目ですね。
これも同じ7型サイズというものなんですね、うんうんうん、で、Android OS を使っていて、うん、カメラなどもついているということで、はいはい、タブレット端末としてはすごい注目の製品です、はい、こういった形でですね、7型サイズという、うん、持ちやすいサイズのですね、うん、端末っていうのが増えてきていると、うん、今後も増えるということが一つトレンドとしてあります、
はい、
で反対にですね、iPad よりも高性能でですね、うん、もうパソコンに匹敵するような性能の端末っていうのも今後出てくるような流れになってます、うんはいはい、まあ末はですねやっぱりパソコンと同等の処理ができるというところももう夢ではなくなってきているので、うんうん、まあ、本当にパソコンと同じように使うというトレンドも出てきてくるかなというふうに思います、うん、なるほどね。具体的に東芝とかですね、うん、マウスコンピューターという会社がですね、うん、作った端末もありますし、うん、韓国とか台湾のメーカーがですね、うん、いろいろ作って、うん、電子に投入するような流れになっています、
うん、なんか本当にこういろんな、ね、ものが出てきてて熱いですね、戦いとしては、
うん、もう iPad 対、まあ、Android OS のタブレット端末というような図式になるんですね。
どれもね、こう iPad の弱点を徹底的に検証してきてるっていうような感じですよね、
はい、
そういう意味で期待できそうなんですが、はい、一方でね、これ電子書籍配信なんですけども、はい、どういった動きがあるんでしょう？
今ですね、電子書籍配信で熱いのはですね、うん、iPhone とか iPad 用のアプリのストア、うん、App Store で配信されてる電子書籍ですね、はいはい、実はですね、今紙の本より売れてる電子書籍というのがあってですね、うん、それはタレントの高田純次さんが書いたですね、はい、適当日記というエッセイ集なんですね、はいはいはい、これが6万本ぐらい売れていてですね、うん、紙の本より売れてるということで人気なんですね読んでみるとですね、うん、本当に読みやすいエッセイ集なんですけども、うん、こう電車の中で読むにはいい日記形式になっているので、
うん、まあ、短いんですね、
短いんですね、うん、だから一章一章短いので、うん、サクサク読めて、うん、気晴らしになるっていうところが人気じゃないかというふうに、
ちょうどなんか電車の中で読んでもいいというような、はい、そういうようなことですよね。
そういうことですね、うん、昔の携帯だとですね、うん、漫画が売れるというのがですね主流だったんですけれども、そうそう、ね、iPhone とか iPad っていう画面が大きいものになるとですね、うん、ちゃんとした紙の本を電子化したものも売れるようになってきた、うん、でマイケル・サンデルの本がまあ売れたりとか、うん、本当に単行本と変わらない売れ方がされてきているということですね、うんうん、ちょっと新しい市場が作られてきたということです、う
ん、なるほどね。
そこに対して、いろいろな企業が参入していると、うん、ドコモが参入したり、まあ、シャープが参入したり、紀伊国屋書店と、はい、書店さんも参入しているっていうところが今のトレンドということです、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、この本当に業界がねこうずっと動向を見守ってるっていう、そんな状況ですよね。
今アマゾンとかアップルがですね、うん、参入がちょっと遅れているという状況で、はい、それに先駆けてですね、うん、国内のメーカーだとか書店がですね、うん、動き出しているというところがトレンドだと思います、うん、そうです
ね、とはいえね、アップルはアプリでの、まあ、書籍配信もありますしね、アマゾンは本のネット通販では、まあ、巨人といえる存在じゃないですか。で、これに対抗する国内の、まあ、電子書籍配信サービスっていうのは成功するのかどうか非常に気になるところなんですが、はい、その成功の鍵っていうのは何ですか？
2つあります、うん、1つはですね、うん、オープンというキーワードです、はいはい、例えばですね、うん、NTT ドコモも、うん、自らが始めるですね電子書店ではですね、うん、まあ、iPad であるとか、うん、KDDI の端末であるとか、他のキャリアとか他の端末に、うん、書籍を配信してもいいというふうに言ってるんですね、うん、はいはい、まあ、そういう姿勢を見せていると、うん、だからいろんな端末に対して、書籍を提供していこうと、うんうん、 いうのが一つトレンドになってます。
それがオープンってことですね。
Amazon とか Apple とかはですね、自社の端末とか、自社のサービスでしかやらないんですけども、日本勢としてはいろんなサービスとかいろんな端末に、書籍を配信するということで、差別化を図ろうじゃないかというような動きになってます。
ね、逆にまあそうやってそのパワーっていうかね、数のパワーでね、攻め込んでいくっていうようなことですよね。
はい、もう一つはですね、リアルの活用、ということになります。一つですね、大日本印刷がですね、電子書籍配信サービスを始めるんですけども、大日本印刷、日経トレンディーも印刷しているんですが、もう一つ側面があってですね、丸善とかですね、純駆動であるとか、文教堂、本当のリアル書店を持っている、ところなんですね。じゃあ一緒にリアル書店の本と電子書籍、一緒に売ってこうじゃないかというような戦略を立てています。
決してそれはその敵対するものではないということなわけですよね。そのよく言われるのがね、その電子書店、そういうのが出てきてあると、そのリアルの書店一体どうなるんだみたいな、そういう、ね、ことを言われますけども、それは一緒にやるんだというような、そういうようなイメージですかね。
逆にですね、電子書店で登録した人がですね、リアル書店で、本を買った場合にですね、その本のレコメンドみたいなものを、電子書店から送ったりですね、あとポイントサービスを一体化することでですね、電子書籍を買っても、リアルで買ってもポイントがつくと、あとですね、電子書籍端末をですね、リアル書店で売ったり、プロモーションしたりとかですね、いろんな活用の方法が考えられるんですね。Amazon とか Apple とかはですね、当然ですね、書店とかリアルでの拠点を持っていないので、そういった意味では、リアルの書店を持っている方が有利じゃないかというような戦略です。
まだまだなんかね、そういう電子だけともないし、やっぱりリアルの書店が好きっていう人もいっぱいいるわけだし、 その辺のいいとこ取りじゃないですけど、一緒に考えていこうというような、そういう動きですよね。
そうですね、
こういったね、新しい端末や新しい配信サービスね、こういったその電子書籍の動きというのは当分目が離せませんよね。番組の後半では電子書籍にまつわる端末と配信両方の最新トレンドについて新井記者に話を聞きました。ここもね、紹介できなかったキーワードっていうのもね、いろいろまだありますよね。
実は Google もですね、年明けにも電子書籍配信を日本で始めるという動きであったりとかですね、自作で自分で電子書籍を簡単に作ってしまおうという自作電子書籍の話であったり、そういうようなトピックもいろいろ紹介しているので、日経トレンディ11月号、ぜひお読みになっていただければと思います。
ね、最先端の情報が分かりますね。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。それではまた来週、お相手は渡辺敦美でした。